皆様ありがとうございました。4月1日、月始め祈願の月例祭、ご祭典を執り行わせていただきました。ありがとうございました。また本日は、先ほども申し上げました通り、親教会である愛楽教会初代親先生の、ご生誕日、ご存命だったら、112歳ですね、の生誕日、また今年、今日からですね、新しい年度に入りました。いわゆる新年度ということです。亀有教会でもですね、うちの長女の東子さんもそうなんですけど、新社会人になられる方であったり、それぞれ、大学、高校、中学、進学、進級をされる方々、また、幼稚園とかですね、学童保育が今日から始まるという、神有教会 の家族や信奉者の方々におかれましても、そういった新しいスタートを切られる方がたくさんおられます中に、私どももですね、今日は成り行きの中でご神前がお花が2つ、きらびやかにあります。またお野菜の方はですね、いつもいろんな種類の野菜なんですけど、今回葉物野菜だけみずみずしい葉物野菜がお供えになっていて、何かこうですね、いつものお1日の月始めからの月例祭それぞれに新鮮なんですけれども、今日はまた一段と何かこう特別なですね、その新社会人その社会人とか進学進級された方たちだけじゃなくて、私たち一人一人もですね、何かこう、新しい段階、に新人がですね、進んでいくことがこう願われているようなお祭りでもあったかなということを感じる。人それぞれ新人の段階というのはあると思うんですけど、今まで幼稚園の新人だった方は今度は小学校に進んでみよう、小学校の新人の方だったら中学校、中学の方は高校、高校の方は大学、大学の方は社会人とですね、それぞれの新人の段階に応じて次のなんかステップに進んでいくことがこう願われているようなものを、また今日のお祭りを通しても感じさせていただきました。そういうの中でちょっと一つね、手がかりというか指針となってくるところはどういったところかなということなんですけれども、先月の春季例祭でですね、改めてお話しさせていただいた、今までいろいろですね、我が心であったりとか、泥の心であったりとか、一切親愛の心、天地日月の心であったりとかですね、そういったところにはこうスポットを置いて、お話とか皆さんもですね、勉強されてきたかとは思うんですけれども、改めて、原点に立ち返って、その一歩前の段階というか、願わせていただくことですね。やっぱり信心というか信仰 の基本根幹は祈願すること、祈ること、願うこと、頼むことということをお話しいたしました。そしてそれがもう前提ですね、その我が心とか泥の心とか、その大前提はそこにありますよと。そしてもう今までちょっとねハードルが高いように感じておられた方 もう何でもいいからどんどん願ってきてくださいと、思うそんな、ささやかなことでもいいし、人間的な願いでもいいから、何でもいいから、もう願ってきてくださいということをですね、お話しさせていただいたかと思いますけれども、例祭が終わってからですね、皆さんのこう、お願いとかお届けの内容っていうのが、さらにですね、素直に、そして、まっすぐに、そしてひたむきに、そして丁寧に、切実になってきておられるものを感じました。なんか、時の礼祭の願うことを改めて願っていいんですよ。どんなことでもですね、遠慮しないでくださいと。神様も取り次ぎ者も願われることが役なんだからということを話したらですね、皆さん、 素直にそれを受け取ってくださる方が多くてですね、その20日の例祭に参拝された方がですね、また翌々日改めてですね、足を運ばれて参拝されて、仕事場に行く道中だったようですけれども、いわゆるスーツ姿でですね、重たいものを持ってわざわざ足運ばれて、仕事上の本当に細かいこととか家族のこととかをですね、丁寧にですね、願ってくださいました。願うと言っても、ここで勘違いしてもらいたくないのは、何も折り目を正してですね、参拝してお結界でお届けすることだけが願いじゃないということですね。確認したいところは、時間がない時はですね、電話でもいいんです、 LINE でもいいんです、メールでもいいし、中にはお手紙でお届けされる方、それぞれのですね、電話が得意な人は電話でもいいし、電話が苦手だっていうことだったら、そのメールとか LINE とかでもいいですしね、その願いお届けの手段っていうのは別にこうでなければならないということはないですね。もちろんその足を運んでお届けするっていうことは非常に、神様にも響くことだとは思うんですけれども、別にそれだけが全てじゃない。皆さんの生活状況とか、皆さんの性格に合った形でも全然構わないということも付け加えさせていただきたい。だからかしこまらなくていいです。もう電話でも LINE でもですね、願うということはしていただいても大丈夫です。そのことをですね、改めて確認させていただきたいと思うんですけれども、そして、本当にその改めて、その参拝された方もそうなんですし、電話とかメールとか LINE とかにしてもですね、本当により真剣にというか、丁寧にというか、先ほども言った素直にまっすぐにひたむきにという姿勢がどんどんものすごい伝わってくるような、この3月から今日にかけてですね、そういう手応えをいただいております。そういう中で本当にその皆さんの本当に、ありのまま素直にですね、願ってくる姿勢に触れさせていただいて、こちらの心もね、やっぱ元気をいただくんですよね。不思議なもんでですね、皆さんの本当まっすぐな願いとか、素直な願いとかですね、真剣な願い、切実な願いというのが、それを聞かせていただく私にも元気を与えてくださるというかですね、それこそ今日の野菜じゃないですけど、みずみずしい心が湧いてくるんですね。おそらく神様もですね、こうやって宇宙の方から屈託なくですね、何でも願ってくるということは、こういうふうに受け止められるんだろうなと改めて思いましたね。神様もですね、遠慮しないで本当に願いを、本当に教祖様の御教えの中に、神様は宇宙から願われるのが役であるからなというふうにありますけれどもね。本当に神様もそうですし、私たち取次者もですね、皆さんからですね、本当屈託なく願われていただくと、本当に元気になるというか、こちらの心もみずみずしくなる、生き生きとしてくるし、例えるならですね、水を得た魚のような思いにもなるんだなということを改めて確認させていただきましたね。中には本当に真剣な、切実な、抜き差しならないお願いとかもあるんですけれども、それとでもやっぱ皆さんが本当真剣にですね、真心を持って願うっていう、こちらも真心を持って神様にまた取り次がしていただくという気持ちがすごく増してくるものを感じました。皆さんの心はそのまま取次者であり、神様にもですね、伝わっていくものなんだというものも感じております。だから本当に皆さんにお礼を申し上げたいぐらいなんですよね。願ってくださらなかったらもう寂しいですよ、やっぱり私たちもですね。今までね、本当いろいろな壁とかハードルとかあったかもしれないですけれども、どうぞ改めてですね、願ってきてもらいたいということをお伝えしたいんです。その上でですね、じゃあ、せっかくその願わせていただくならばで、いよいよその願いが本当におかげにつながっていくということのためにはというところを、今日はお話をさせていただきたいと思います。今日はですね、今月の11日ではですね、天地書き、祭祀の中でも述べさせていただきましたけど、明治6年、神前撤去の後、1ヶ月間ぐらいの空白があった後に、天地書き付けが定まるんですけれどもね、本校教の中心。それが定まったのが、新暦の4月11日ですね。今月の11日で天地書き付けの記念日なんです。今年で153年になりますけれどもね。これは例祭でも話しましたけれども、今まではですね、このおかげは我が心にありということを中心に据えて話してきたんですね。どっちかというと、確かに中心はここなんです。おかげは我が心、これは間違いないんです。ただですね、その前段として一心に願えっていうことがあるんですよと。 この一心に願いがあって、おかげは我が心につながった。だから願ってくださいということをお話ししたかと思うんですけれどもね。ただこの願うと言ってもですね、一心に願うというところなんですよね。ポイントはですね。ただ単に、池上金光大臣、天地金の神に願いじゃなくて、一心に願いと。ところがですね、この一心というとですね、ここでみんな身構えるところがあるかと思い、いかにも一心に願いというとね、もうすごい集中してですね、真剣にもうね、一生懸命願わなきゃいけないとかですね、あるいは願った後もですね、本当にもう常に気を抜かないで張っていかなければならない。それが一心というふうにね、思われている。全然そんなことないですね。この一心というのはですね、もちろんそれぐらいの気合が入っているのに越したことはないんですけれども、一つの心でいいってことなんですね。そんなに勝手にハードル上げなくていいんです。当たり前のことをですね、当たり前にするということなんですね。一心にというのはですね。願わせていただいた。じゃあ、願わせていただいたからには、その願いが叶うために、なすべき当たり前のことを当たり前に取り組ませていただこうぐらいなことと言うとあれですけどですね。今日はご生誕日を迎えられました、哀楽の初代親先生はですね、例えば、五願五行、五つの願いがありますよね。一番最初に、胎の丈夫を願いがある。じゃあ、胎の丈夫を願うからには、暴飲暴食はしないでくださいよ。二番目、家庭の円満を願わせて、じゃあ家庭の円満を願わせていただくためには、人を責めない、罵詈雑言を言わないようにしてくださいよ。至ってシンプルなんですよね。他にも、例えばですね、金銭の上でね、送り合わせをいただきたいと思っているならば、ね、これは無駄遣いをしないようにとか、湯水のように使わない、身の丈に合ったように使わせていただこうとかですね。あと、合格祈願、受験とかで合格祈願するのであれば、せめてこれぐらい勉強させていただこうとかですね。あるいは交通安全を願うのであれば、願ったからにはちゃんとね、交通ルールを守って、丁寧に。さすがにですね、願えばいいって、例えばですね、お金のこと願ったって、その後やっぱり、自分の使いたい方で使ってたら、それはやっぱり願ったと言っても、やっぱそれはおかげにはなりません。それは当たり前のことですけどね。合格祈願を願っても全然一応勉強はしない。これではちょっとさすがに神様もですね、願いを叶えようがありません。交通安全にしてもですね、交通安全願ってルールも守らないし、スピードは出します。これだったらどうしようもないですけれどもね。でも当たり前のことは当たり前にする。しかもその当たり前のことは完璧でなくてもいいと思うんですね。例えば、暴飲暴食とかでもですね、いつもかつもですね、質素倹約とかじゃなくてもいい。でも心のどっかにね、何か一つでも心にかけさせていただいて、今まで10夜食するときがあったら、一つ減らして9、これだけでもですね、響く。人を責めないことにしてもですね、どうしてもやっぱ人間は感情の生き物だから、ああだこうだ言いたくなるときもありますけれど、ちょっと今日は抑えさせていただこうかな、収めさせていただく、これぐらいでいいんです。一心というのはですね。何もそんなハードルが、お願いをさせていただくからには、何かまた一心というのは、神一つだけ、これだけはということだけをね、お供えさせていただく。そんな真剣にですね、一生懸命祈願して、一生懸命一日中張り詰めてですね、人を責めないと言っても、もう、そしたら逆に苦しくなりますって。自分で勝手にハードル上げないでください。いいです。感情が出るときはもうありますけれども、10で出てたら、せめて1つ減らして9ってもう届きますから。一心というのはそういうことですね。一つの心です。まだもうちょっと切れちゃいましたけど、このままもうすで喋っちゃいます。ちょっと待って、電気がありますので、注意しておきます。これで切れたらですね、もうそのまま、マイク通さずに話したいと思いますけれど。じゃあそのですね、一心という具体的な内容について、これは私自身の取り組みですけれども、この最近のですね、一つお話しさせていただきますと、 この間の26日、3月の26日に、長女の東子さんがですね、おかげをいただかせていただきまして、大学院の卒業、学位式、授与式を迎えさせていただきました。まあ、これで一通り、まあ、学生というか、学びの立場としてのことは区切りがついて、今日から社会人となるんですけれども、その卒業式でですね、今までは子どもたちの入学式と卒業式っていうのは、まあ、私と邦子先生とおります、どっちか片方だけしか行けなかったんですね。まあ、純子先生のお世話であったりとか、教会の留守というのがあって、でまあ、ただ、まあ、せめて、ね、最後の最後の卒業式ぐらいはという思いでですね、ここにおられる国明先生と、まあ、伊藤在籍教師2名、伊藤則夫先生ご夫婦にですね、教会の留守を交代でお願いさせていただいて、まあ、ほぼほぼ初めてですね、子どものそういう儀式に行かせていただいたんですね。で当然女の子で卒業式ですから、まあ、和装で袴姿になって、まあ、その前に写真撮影もするんですけれども、まあ、お天気の送り合わせをですね、願わせていただいたんですね。でその後天気予報を見るとですね、26日ずっと傘マークがついてんですね。あれ、まあ、1週間前ぐらいだったらまたすぐ変わるだろうと思って、次の日も次の日も見ても、いつまで経っても傘マークがあるんですね。おい、どうしようかなと。ところがですね、ここで思ったんですね。うん、よくよく考えたら、一回神様にですね、お天気のことをお願いさせていただいているにもかかわらず、こうやって細かくですね、天気予報をチェックしている自分は何なんだと。神様のこと全然信用してないじゃないか。願ったはいいけど、本当にこの神様は、むしろ神様をね、試すというか確認するような、これは神様に対してご無礼なんじゃないかな、冒涜なんじゃないかなと思ったんですね。そこで私が思い立ったのがですね、それこそ哀楽の初代がですね、昭和57年に倒れられて、その後副大に入院されるんですけれども、まあ、188日間の入院生活の中で、ある日、哀楽の初代がふっとこういうご修行されるんですね。時計を見ない修行ですね。ずっと病室にいるわけだから、今何時っていうのを把握したいと思うんですよね。それを外す修行、入院してても寝ていても修行ができるよ、取り組みができるよとおっしゃられました。初代は、その副大で入院中にですね、そういう取り組みを始められたんですね。まあ、私の場合はそこまでの域には行きませんけど、この天気の送り合わせ、願ったからにはですね、よし、もう、いちいち、ね、天気をチェックするのはもうやめようと、これは神様にお供えさせていただこうと思っても、天気予報を見ないことを、まあ、願いと引き換えに取り組ませていただこうと思ったんですね。まあ、成り行きの中でですね、まあ、なんかテレビ見ててたまに天気予報が映ったりとかする時もあったりもする。まあ、それはしょうがないです。まあ、その時でも、あ、まだ傘も消えてないなとか、そういうことも思いつつですね、人間ですからね。でも自分からほじくり返すようにね、天気予報を見るのはやめさせていただこう。願ったからには、ささやかなですね、一つの、まあ、取り組みというかですね、一心に願いのその一つ心の内容として、天気予報を見ない神様を、あとはもう神様と任せにならせていただくことに取り組まさせていただきました。そしたらですね、今度思いもやらぬ成り行きがありまして、卒業式の前日に、東子さんから連絡があってですね、熱が突然38度ぐらいの熱が出てきたと。天気予報どころじゃない。あ、しまった。お天気のことは入念にね、お願いしたけど、心身のコンディションのことをお願いしてなかったなということを気がついたんですね。ああ、そこのところをね、気がつかせていただいて、神様にまずね、お詫び方々、そしてもう前日にな、一夜漬けではありますけど、神様、本当にそうでした。体のですね、送り合わせ。まあ、東子さんもそうですし、我々教会家族と留守をしてくださる方のことも、お願いしとくで、ことを神様が願われているんだなということを思わせていただいて、まあ、天気のことに続いて重ねて今度は体調のことも前日お願いさせていただいて、そこでもですね、ただ願うだけじゃなくて、じゃあ願ったら一つ何かお供えさせていただきたいなと思ったんですね。そこで思ったのが、じゃあこういう突然の体調不良であるけれども、そのことにまあお礼を一つお礼を捧げさせていただこうという気になったんですね。そういう気になった時に見えてきたのがですね、ちょうど東子さんはその卒業式の前日に熱出してましたけど、その前、2泊3日で京都旅行に行ってるんですね。その時はおかげいただいて、 天候の上でもおかげいただいて元気に帰ってきてるんです。そして帰ってきた翌日、卒業式の前日、中1日の前日に熱が上がったんですね。確かにね、前日に熱が出たというのはびっくりしましたけど、ああ、それでも神様のおかげいただいてるんだな。出先の京都の出先でね、熱が出たらじゃなくて、帰ってきてから、自宅に帰ってきてからであり、まあ翌日のね、卒業式は、まあ、もう本当にね、熱が上がってすぐ下がるわけで、保証はないわけで、どうなるかわからないけれども、まあ卒業式との、日に発熱というのも、まあ絶妙に縫うように送り合わせをいただいたんだな。そのことをお礼を申させていただこうと思ったんですね。タイの丈夫を願うのとともに、こちらが神様にお願いするならか、もう一つこちらも神様にね、一つお供えさせていただこうということになったとき、そのお礼の心をささやかですけどね、確かに熱が出たけど大変なおかばいを送り合わせいただきましたということをお礼を捧げたんですね。そして翌日蓋を開けて26日になったら、本当に奇跡的に解熱のおかげをいただかせていただきまして、予定通り午前中写真を撮らせていただき、午後から、卒業式午後からだったんですけどね、卒業式にまた。で、天候面の方は、まあ、朝から、ちょっと、そんなに強くはないんですけど、しとしととですね、雨が降り続いてはいたんですけれども、まあ、実際、卒業式の会場ある学校に行った時も、若干降っていてですね、ちょっとこれだと、ね、まあ、傘を差しながらですね、門のところに並んでたんですけど、ちょっとこれだとね、傘差しながらの撮影になるかね、なんて話してはいたんですけれども、それからだんだんだんだん自分たちの番が来るに従って雨がですね、だんだん弱まってきて、完全に止んだわけじゃないんですけど、これなら別にですね、傘は差さなくても撮れるねっていうぐらいまで送り合わせいただいて、まあ結局そのですね、写真の方も傘なしで撮らせていただくことができました。そしてまた何よりこうありがたいと思うのは、まあ雨が降ってるわけですけれどもね、なんか皆さんやっぱ日本人って秩序があるなと思うんですね。ちゃんとこう整然と並んでいて、早くしろとかそういう感じじゃなくてですね、まあ海外の方でもまあそういう心は使われるのかもしれないけど、日本人ってありがたいなと、まあ留学生とかもいっぱいいるわけですけど、そして自分の順番が回ってきたら傘をですね、こうやって地面に置いて荷物をその傘の裏側に乗っけるんですね。だから雨が降ってたおかげで荷物を地べたに置かなくて済む。これいいねと。そしてまたね、親子で3人の撮るときも誰かに撮ってもらわなきゃいけないんですけど、自然にですね、後ろの方が、撮りますよっていう感じでですね。本当、それもなんとかね、ありがたいなっていうかですね、お互いにこうね、知らない者同士だけど同じところで学んできた学生同士であり、その父兄同士でそういう心を使い合って、まあ私たちが順番が回る前の時も、まあ邦子先生がね、写真を撮ったりとかで、自然にですね、そういう心を使わせていただくということがまた、しみじみとありがたいなという思いにもならせていただき、そして卒業式が終わった後もすっかり雨も止んで、改めて式が終わった後、まあ桜もですね、いろんな種類の桜が満開でですね、またさらに改めてですね、ゆっくりと写真をですね、撮らせていただく。結果的にはですね、本当におかげをいただかして、体調の上でも天候の上でもおかげをいただかしていただいたんですけれどもね、本当にスムーズに何事もなくお天気で、まあ当日を迎えさせていただくこともありがたかったとは思うんですけれども、こういう体調とか天気の上でいろいろあったかゆえに、その帰ってきた時にしみじみとしたですね、お礼がですね、出させていただくんですね。一心に願うっていう、そして次のおかげは我が心にありにちな、そのね、願い、形の上での願いもか、形の上でもおかげにもつながっていき、さらにそれだけじゃなくて、お礼の心であったり我が心につながっていくための一心に願いということは、そういうことだと思うんですね。本当にささやかなことだということですね。改めて皆さんもですね、今月という月、改めて願う、素直にですね、願うというところに焦点を置いていってください。そして、そこに一つ心を、一心と言ってもですね、もう真剣にとかじゃなく、一つ心を添えるということですね。一つのささやかなお礼であったり、願わせていったからには、まあ、せめてこれぐらいのことはちょっと、稽古させてもらおう、取り組ませていただこうという、その一つ心を添えていってください。そして、そのですね、ご比例と手応えをですね、この一つ期間を通して、確かに一生懸命願って、そして、ありのまま願って、そこにささやかだけど神様にお供えするようなつもり、一つ心を添えさせていただくと、形の上でも心の上でも、こういう 手応えであり働きがいただけるんだなという生き生きとした神様のですね、働きを感じながら今月という月をですね、いただいていってもらって、そして、来月の御大祭に向かっていただきたいというふうに思わせていただいております。また、明日、祭祀の中でも述べましたけれども、明日御本と、5日の日が御本部の春の大祭です。で、親教会の、愛楽教会の大祭は16日です。明日の御本部大祭、私、日帰りで参拝させていただきまして、また、16日の親教会のご大祭には、私と、総代の山田文さんも参拝の予定でございます。本当、この間、春季礼祭でですね、皆さんから聞かせていただいた願いは、すぐに、そのまま、じっくりとですね、神様に願わせていただくとともに、日にちのお届け、今日何入院、手術があります、今日こういう試験がありますと、その日の朝お願いしますと言いましたけど、それに加えて、毎朝の願いというのがあります。本当に今大変なところを通っている方とか、重要なところを通っている方というのは毎朝、それ願っている方が何十人かいるんですけれども、明日はですね、ご本部のお披露前、金光様のお膝元でですね、もう時間の許す限りですね、皆さんのことを願わせていただきたいと思っております。どうぞ今月も一つ間よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。